別冊教えて税理士さん。この番組は東京地方税理士協同組合の提供でお送りします。引き続き東京地方税理士会横浜南支部の川島圭介先生にお越しいただいています。川島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、川島先生には有給休暇取得と生産性の関係、いかにコミュニケーションを高めるかというテーマでお話しいただいています。川島先生、休日と休暇の違いは何でしょうか？
はい、まず、休日ですが、労働契約上あらかじめ労働の義務のない日、つまり日曜日とか国民の祝日などを、言ってるんですね。
はい。
で、経営者には就労の請求をすることのできない日という意味合いがあります。
はい。
一方、休暇ですが、本来労働の義務のある日にその義務を免除する日を言っています。
ですから
休暇は、労働を必要としないということでは休日と同じなんですが、
はい、
就労義務の免除という点が大きく異なりますね。つまり休暇は法的性格を持った制度なんですね。
あ、はい
はい。そして、有給休暇とは、労働による疲労回復、労働力の維持、給与を図る目的でもって休暇を取らせる、または取得することにより賃金のカットがされることがない制度という意味があるんです。しかし、日本では、我が国では、休養という概念より病気、怪我などの不可抗力的なことに備えての休暇という福祉的な考えが多くの経営者、そして従業員に定着しているように感じます。
確かに。
この考えなんですが、グローバル社会では、やはり受け入れられることは難しいのかなと思うんですね。特に欧米の企業組織における、休暇の意味するところは、個人が責任ある仕事から離れて休息、くつろぎ、娯楽に専念する期間であり、それは連続で取得するものという概念が支持されています。
あ、全く違いますね。
はい。日本企業のグローバル化では企業組織制度や企業文化の違いに加えて、この有給休暇の概念の相違からの違いからの理解不足によって、外国のですね、現地の従業員の方、または日本国内で働いている外国人従業員との間に摩擦の原因となる可能性も否定しがたいと思う、と思ってます。
実際に起こってそうですね。
はい。実際起こってますね。はい。私たちは、休暇本来の意味をですね、経営者そして従業員ともにもう一度改めて考え直す必要があるように思います。
そうですね。有給休暇と生産性の関係はありますか？
はい。企業の組織で最も大切なことは、相互、つまり上司と部下とか同僚の信頼関係と責任の所在ですね。
はい。
で、それは職場での働きがいにも外にも、つながります。自分が有給休暇を取得するということは、その期間自分の、業務をですね、第三者に委託するということになりますから、
はい、
そこには自然と信頼関係がなくてはいけないと思ってます。
確かに信頼関係がなければ、担当している業務を同僚だったり部下、または上司にお願いしづらいですものね。
はい、そうですね。はい。また業務の委託にあたっては、常日頃の明確な自己管理が要求されることになります。
はい。
そのような自分なりで、自己管理ができてないと、第三者に自分の業務をお願いすることができませんよね。
そうですね。
それは自分の、日常業務にも良い意味で影響をもたらせると思うんですね。つまり自分の自己管理ということですね。
はい。
はい。一方、その担当者の、休暇期間中なんですが、第三者による業務の再評価および、業務評価 の、監査ですね、それも可能となります。
はい。
で、結果として、総合チェック作用が働き、業務上の不正防止にもつながります。
お、
はい。それより、業務の見直しからですね、業務改善の効果が大きいと思いますね。日本の場合では特に。
はい。
同時に、有給休暇を取ることによって、変わって 自分の代わりに働いてもらう代替要員となった、まあ、部下のですね人材育成にもつながりますよね。
あ、なるほど、
はい、またもしくは同僚の方がですね、まあ、あの新たに自分の新しい仕事に関わるということなので、まあ、あの そこでもやはり、まあ、人材育成にもつながると思います、
はい、
もちろん、休暇取得する、まあ、当事者にはですね仕事に戻ってから休暇中のリフレッシュ効果からの自分への健康増進とか、うんうん、業面の創造性そして休養による業務ミスですね、そのような現象も期待できます。
確かにそうですね、は
い、また休養による精神的な潤いからですね働く意欲、まあ、の向上の、まあ、さらなる、動機づけにもなる、うん、他にですね優秀な人材の、まあ、転籍つまり転職防止にもつながるということは言うまでもありません。
ああそこまでつながりますね、
はい、まあ、実はあの私ですが大学で非常勤ですが授業を持っています、
はい、
主に、まあ、社会人対象の講義なんですが、
はい、
その社会人学生の方々にアンケートを取ったことがあるんですね。でそこで会社ではなかなか休みが取れないということで転職を考えていると、だからそのために勉強してるんだというような方が結構多かったんですね。
休みが取れる取れないって結構重要ですね、
はい、大きなポイントだと思いますね。
そうですね。
でまたあのこれは重要なことなんですが従業員の有給休暇取得はですね時間的なゆとりからの、まあ、自身への自己啓発そして自分に、はい、まあ、への、まあ、自己学習っていうんでしょうかね その従業員の、まあ、能力開発つまりその方の、うんうん能力開発にもつながりますので、
はい、
結果としてそれは会社へのフィードバックになります、
うん、そうですね、ですから、確かに、
はい、ですから有給休暇とは企業の活性化とか人的資源の育成そして業務の効率化につながるということです。
うーん、外国ではどのようになっているんでしょうか。
はい、まあ、あの欧米の企業はですね、
はい、
有給休暇にはですね年間有給休暇取得制度、まあ、これはあの、休暇ではなくてあのアニュアルリーブって言ってですね、まあ、要するに年間に、まあ、一部、まあ、年間において一部の期間ちょっと仕事が離れるということでリーブという表現をするんですが、
はい、
まあ、それとはまた別に、病気休暇制度、まあ、シックリーブですね、
はい、
そして休暇訓練、休暇制度などの、はい、まあ、特別、有給休暇制度が配慮されています。
3つあるんですね。
いや、もっとありますけど、
あ、もっとあるんですか。
まあ、主にちょっと、はい、まあ、企業の効率性と関係あるのはこの3点かなとちょっと思ったんですね。で、我が国においてもですね、まあ、それらの制度の活用を図るのは、まあ、グローバル化された社会における義務ではないでしょうかね。また従業員へのサービスマネジメントとしても必要なことだと思っています。
うん、
特に、まあ、経済先進国ではですね、はい、制度化しているこの、病気休暇制度ですね、まあ、シックリーブと言いますが、
はい、
病気とか怪我に与えられる、まあ、有給休暇で年次の有給休暇とはまた別にあの与えられる休暇なんです、
ね、別なんですね、
はい、ですから、まあ、有給休暇20日にプラスして、
はい、
まあ、病気したら例えば、まあ、風邪ひいたら3日、そしたらプラス3日はそれも有給休暇だよというふうに与えられているのが一般的なんですね。
ほう、
はい、でこのようなこの、シックリーブですね、我が国でも制度化する必要があると、まあ、労働基準法研究会の報告においても意見が出されています。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、この制度が、まあ、日本ではなかなかなくてですね、
はい、
まあ、だから、まあ、有給休暇の取得率が上がらないのかなと思っています。
うーん、
まあ、このシックリーブなんですが病気、まあ、特別休暇制度ですね、 WHO、まあ、世界保健機関からもですね、ヨーロッパ経済先進国と同様にヨーロッパの、まあまあ、経済先進国がみんなこの制度があるんですが、日本もこの病気休暇制度を、ね、取り入れるようにとかなり前から、はい、勧告がされています。
あ、 WHO から。
はい、そうなんです。まあ、ついでに言いますと OECD からも言われてるんですね。
そうなんですね、 ヨーロッパの企業との具体的な違いを教えていただけますか。
はい、例えば、日本の企業ですと取得日数は年間10日から20日ぐらいあると思うんですね、有給休暇が、
はい。
で、一方ヨーロッパの方はですね、年間 4週間から6週間、つまり、30日から40日が休みというふうになってますね。
いいな、
いいですね、
はい。
で取得率なんですが、日本はだいたい半分ですね、ですから、はい、10日があれば5日ぐらいですし、20日だったら10日ぐらいですね。一方ヨーロッパの方は完全消化が原則なんですね。
あ、そうなんですね。
休まなくてはいけないという形になっています。
あ、はい。
そして、日本の場合ですと、その有給休暇の利用目的が、病欠とかですね、お葬式とか結婚式とか、そういうのが多くてですね、本来の目的である、余暇とか休養というような形で使わない傾向がありますね。
致し方ない場合に有給休暇を使うという傾向ありますもんね。
そうですね、はい。一方、ヨーロッパの会社の方はですね、利用目的は完全に休暇ですね。で余暇目的であることで、
はい、
病欠とか怪我とかはまた特別な休暇が
あ
るので、この連続休暇の中には入れてないんですね、はい。ですから結婚式とか、お葬式があったらまたそれはそれで特別な休暇がもらえるというような形になりますね。
そうですか、はい。なんだかほぼ真逆ですね。
そうですね、日本はどうして働くのが好きなんでしょうね、はい。
気真面目ですよね。
でもこれはですね、私アメリカにいたんですが、ちょっといたことあったんですが、
はい、
その時はですね、日本人よりよく働くのが東南アジアのから来た方なんですね。でも東南アジアの方が日本より経済発展してないじゃないですか、
はい。
でどうしてかなと思ったら見たら、やっぱりこの休むということをしないからなんですね。休むということは、クリエイティブな発想が出てきますので、
はい。
それが、その国のですね、発展にもつながるのかなと、そういうことを考えたことがありましたね。
川島先生ありがとうございます、
はいはい。
では次回もお話しいただきますので、
はいはい、
引き続きよろしくお願いします、
はいはい。お願いいたします。
別冊教えて税理士さん。この番組は東京地方税理士協同組合の提供でお送りしました。